今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、嘘をつかない AI というテーマで話していきたいと思います。どういうことっていう話だと思うんですけど、つまりその AI っていうものが、日々いろんなことを学習している、この瞬間も学習しているわけですよね。でそれによって、僕らエンドユーザー側が、それを検索調べ物として使うのか、何かこう生成するために、何かクリエイティブに使うのかっていう、ユースケースにもよると思うんですけれども、つまり AI が常にこういろんなことをこうたくさんインプットしていて、で僕らユーザーがそれを使うときに AI が、要はアウトプットをしてくるわけですね。で中に今いろんなその、じゃあ生成系の問題で、その著作権うんぬんかんぬんみたいな、そういう問題とかもあるし、要はその AI が何を学習してきていて、で昨日の時点で何を学習していたのか、だけど今日はどこの時点でどういうふうにその、学習が上書きされたのかみたいなことが、わからないみたいなところがありますよね。でそれが技術的にどこまでそのブラックボックス化されているものなのか、そもそも上書きをどんどんされていってしまうから追跡ができないのかって、ちょっとその辺は僕も勉強不足なんですけど、とにかく体感的にもね、こう一ユーザー AI を使う側として思うこととしては、これだけ AI がどんどん進化していくことで、どんどん便利になっている、だけどそれって絶対どっかでトレードオフの関係で、歪みというのかやっぱ生じていくはずだよねっていう中で、最近だと特に強く思ったのは、ソラ2ですね。あの動画を生成できるオープン AI が作っている、生成系の AI の一つですけど、それに僕は画像を、自分のね、今まで自分が作ったような画像をこう読み込ませてみて、それを動かしてみたりとかね、いろいろこうやってるんだけど、なんていうのかな、その空のアプリの中で流れてくる映像っていうものが全て作り物なはずなんだけど、なんていうのかな、パッと見、わからないリアルの、ものによるけど、描写によってはね、これは絶対嘘だよね、フェイクだよねってわかるんだけど、ものによってはこれ普通にリアルな日常の動画じゃんみたいなものがあるわけ で、その一度ね、やっぱ空のアプリを使って中で流れてくる、タイムラインに流れてくる、10秒から15秒程度の動画を見た後に、例えば X とかそういう別の SNS に行くと、もうその X 上に投稿されている画像とか動画が、これ全部もう空で作られたフェイク動画、フェイク画像なんじゃないってもう見えてきてしまうっていう。でそこに空っていう、何マーク、ウォーターマークか、ウォーターマークがついてると安心する、そうだよねこの映像空で作られたものだよねみたいな、本当に分かんなくなってくるな、その事実とフェイクの境界線がどんどん曖昧になってくるっていう怖さを、めちゃくちゃ感じるわけですよね。それをもうあくまでもフィクションとして、つまりそのアニメとか、そういう映画みたいな話、作り物として、こう作品として、商品として楽しむっていう前提であれば別にいいと思うんだけど、そうじゃなくて、これがやっぱりなんていうかな、リアルなものと紐づいてしまうとか、境界線が分からなくなってしまうっていう、そっちの怖さがあるなっていうふうに思った時に、今のその空2の話とどこまで直結するかは分かんないけど、AI っていうのがあまりにもそのやっぱり事実みたいなところがやっぱ曖昧だよねって、何をこう根拠にそれを信じたりね、これは AI によって作られたものじゃありませんとか、なんていうの、こうあくまでも事実に基づいていますとか、そのじゃあこれ AI が学習したものなんかも、どこまでそれがなんて言うかな、そのだから事実とか信頼性みたいなところって、僕は AI にあんまりない分野、部分要素だと思うんですよ。信頼とか信憑性みたいなところ、確からしさみたいなのってあんまりないなと思ってる。一方で、僕自身その NFT クリエイターとして活動してますって話をよくさせていただいてますけど、ブロックチェーン技術、NFT 技術っていうものにも興味があって、そっちもずっとこうね、触れてるわけですけど、一方でこのAI っていう技術に、比べてというか、一方でそのブロックチェーン技術、NFT 技術っていうのは、ある意味その信頼性とか信憑性とか、っていうところがむしろ売りというのかな、性質的にそこがやっぱり強いわけですよね。ってことは、じゃあ AI の足りないその信頼性、信憑性みたいな部分と、ブロックチェーンがその強みとしている信頼性、信憑性みたいなところが、うまくこれが融合すれば、よりこうなんていうの、便利なツール技術でありながら、ちゃんとそこに、要は信頼性、信憑性みたいなものが紐づいていて、今話したような、これってフェイクなの何なのとかも含めて、この情報って 事実に基づいてるのとか、そういうことも全部含めて、要はその、まあ、全部が手放しで、信頼できるようになりますっていうことはないと思う。そこに僕ら人間がいる以上、絶対にそこにはやっぱりちゃんと信頼に足るものかどうかっていう確認はあると思うんだけど、より技術ベースで、もっともっとその使いやすくなっていくであろうってことは思ってたわけですよね。 AI とブロックチェーンが、こう 連携していけばっていう。だけどそれがどういうものなのかっていうのは、まあ、僕の頭ではわからない。まあどこぞの天才の方々なんかがきっとそういう解決策を作っていってくれるだろうみたいな、まあ、そういう大力本願いたわけですよね。そしたら、昨日ちょうどそうですね、あの X を見ていて、僕は BSV チェーンという、まあ、いわゆるそのビットコインと呼ばれている BTC から、まあ、派生したチェーンの一つなんですけど、その BSV チェーンというのを、まあ、縁あって、わけあって、好き好んで使ってるんですね。でその BSV チェーンの、まあ、生みの親の一人である、クレイグライト博士っていう方がいらっしゃって、でその方が、昨日 X で、その、密かに開発を進めていましたって、まあ、研究開発っていうのを、まあ、ずっとされてる方だから、静かに作ってきたものがあるんだって言って、でそれがアンカーチェーンっていう、アンカーチェーン、っていうものを作ってきましたと。で今そのそれを特許出願しているところですということを X でポストしてて、でそのアンカーチェーンっていうのが、まあ、ちょっとマニアックな技術的な話になっちゃうんだけど、その BSV チェーンという、まあ、ブロックチェーンがあって、でそのブロックチェーンの、まあ、基本的にはレイヤー1って言われて、主にね、そのブロックチェーンで独立して動いてるチェーンを、まあ、基本的には L1 レイヤー1って言ったりするんですけど、ビットコイン BTC チェーンもそうだし、イーサリアムチェーンもそうだし、ソラナチェーンなんかもそうだし、まあ、スイチェーンもそうだし、まあ、あの L1、レイヤー1のチェーンっていうのは、まあ、多くあって。だけど、レイヤー1だけでは、なかなかその、まあ、コスト面だったりだとか、そういう拡張性みたいなところで課題があるよね、なんていうチェーンの場合は、解決策として、レイヤー2っていう、その、レイヤー1のブロックチェーンの、まあ、上っていうのかな、まあ、ちょっと上下関係、空間の位置はちょっと分かんないけど、レイヤー2って言われるような別のそのチェーンを介して、そっちで、いろいろとこう処理をして、またレイヤー1の方にデータを書き込むっていう、でその方がコストが抑えられるとか、早くこう処理できるみたいな、まあ、そういう解決策の一つですねみたいなものがあって、ブロックチェーンの仕組みには、で今回のこのアンカーチェーンっていうものが、その BSV チェーンのレイヤー2に当たるようなものらしいんですよね、その博士曰く。でそのアンカーチェーンっていう、まあ、ところに、その AI のその時その時に何を学習していて何を知っていたのかとかっていうようなことを、記録していける、その AI の記憶を、要はブロックチェーン上に保存していくと。そうすることによって、その AI の記憶を改ざんできない、 AI の記憶が曖昧にならないっていう、まあ、そういうことを解決していくものらしいんですよね。これによって結局 AI が何を学習したのか、そしてどういうふうに上書きされていったのかってことが現状見えづらいっていう部分が、まあ、透明化されていくんじゃないかと、まあそれによって、その要は、まあ、嘘をつけないつかない AI っていうものが、ちょっとね抽象的な言い回しではあるんだけれども、ざっくり言うと、今僕らがなんとなくこうこの辺って曖昧だよねって思っている部分がより明確になる、まあそういう技術らしいんですね。でそれの特許を出願してるっていう話で、でこういったものっていうのは多分おそらくいろんな場所で開発されていくんだろうし、こういったものがデフォルト当たり前になっていくと思うんですけど、まあ、とにかく何でしょうね、まあ地味な話だと思います、こういうのは。地味な話だし、すごくマニアックな話なんだけど、でもこういったような、技術開発っていうのをしてる人たちが、まあ、今もこうたくさんいて、でそれによって僕らのこう生活っていうのが、まあ、より豊かに便利になっていくっていう、まあ、そのこと自体はすごく僕は素晴らしいなと思うし、新しい技術っていうのは僕はすごく好きなので、なんかまあ興味深い話だなっていうふうに思いましたという話で、プラスただ何でもかんでもじゃあテクノロジーが進化していけばそれでいいかっていうふうには僕は思ってなくて、結局使う側の問題だよねっていう、そういうブロックチェーン、 NFT、 仮想通貨、暗号資産、そういうものもそうだし、こういう AI 技術みたいなものなんかも、まあ結局は最終的に僕ら使う人間、だからそういう、特にブロックチェーンなんかね、そのトラストレスって言われたりしますけど、そこに信頼性とか、まあ、その何かを信頼するっていうことを、もうそもそもそういうことを必要としない、全部プログラム上でやってくれるから、文脈はよく語られるけど、僕はでもこうそのブロックチェーン技術とか、その AI のね、進化っていう中で、より一層僕ら人間一人一人の人となりとか、なんかその価値観とか、人とのコミュニケーションとか、やっぱりその信頼とか、そういった、まあ泥臭いじゃないけどね、 なんかそういった本当に基本的なことがより問われていくじゃないかなっていうふうに思うし、僕はなんかそうであってほしいなっていう気がしちゃうっていうか、結局人と人だよねっていう。であくまでもそのコミュニケーションをよりスムーズに、そしてよりこう素晴らしいこう体験価値を生んでいくための基本的には全部手段なんだよねっていう、なんかそんなことは忘れたくないなという、そんなお話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございます。さっき空の話をしたので、ちょっとあの概要欄の方に空のアカウント貼っつけておくので、もしよかったら空やられてる方は、そちらの方フォローしていただければと思います。あとこの放送を、Apple Podcast の方に自動連携していて、あとは最近はSpotify の方にも、連動というか Spotify の方にもアップロードするようにしたので、まあ、もしあの興味があれば、そちらの方でもつながれたらと思います。それでは今日も良い一日を。ではまた。